ここからは台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます、台湾在住の片倉慶美さんとつないで、お話の方をお聞きしています。それでは台湾つながっています。早速お呼びしましょう。片倉さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、片倉さん、今週の台湾エクスプレスですが、どのようなお話でしょうか。
はい、今回ですね、ちょっと悲しいお話なんですけどね、はい、先日亡くなった志村けんさんの話をしたいと思います。はい、皆さんご存知のように、志村けんさんね、非常に多くの方に愛された方でしたけども、台湾でもですね、非常に人気があったんですよね。でもどのぐらい人気があるかっていうと、例えばこう今日とかね、昨日とか、その台湾の普通の人と普通の話をしてるときに、もう志村けんさんの話なんですよ、
話題が。はい、
で僕の周りでも、何かもうショックで手、なんか仕事が手につかないとかいう人がいたりね、もうもちろんニュースではトップ扱いですし、非常に大きな、ね、悲しみだったんですよね。
はい、
でどうしてじゃあその志村けんさんがそこまで台湾で人気があったか、まあ、知名度が高かったかっていう話なんですけど、これどうしてだと思います？
なんかこうあまり海外でなんかこう活動されてるイメージなかったんですけれど、
ないですよね。ドリフターズそのものがどちらかというと日本国内の人気っていうふうに皆さん思ってると思うんですけど、実は台湾ではですね、もう30年ぐらい前から、もう非常にこの志村さんって人は有名だったんですよ。で当時ですね、台湾は今ケーブルテレビがすごい発達した国なんですけどね、
はい、
そのケーブルテレビのチャンネルが100ぐらいあるんですよ。
はい、
でその中でいわゆるに日本 の, その娯楽番組を中心にこう流しているチャンネルなんかも結構あって、でそこがですね、志村けんさん の, 大丈夫だっていう番組ありますよね。
はい、ありますね。
あれの版権を買ってたんですよ。でこれが非常にヒットして、でケーブルテレビって24時間番組流してるんで、
はい、
もう24時間体制でこう番組編成してるんですよ。で当然、ケーブルテレビ規模は小さいですから、そんなにたくさん番組を制作してるわけじゃないんですよね。
はい、
でその中で特に人気があるというこの番組は、1日何回か流してたんですよ。
なるほど。
で例えば朝に1回、午後に1回、夕方に1回、夜に1回、同じ番組を4回やってたんですよ。で同じ番組を4回繰り返してしまうと、これみんな飽きちゃいますから、上手にこうね、朝は第何回をやって、午後はそれからまた後のやつをまたやってですね、何回か全部まとめて権利を買ってますから、
そうですね、
順繰り順繰りにこうやるんですよね。
はい、
だから普通に1日4回大丈夫だを楽しめたりするわけですよ。そういう状況があったんです。でここでちょっと重要なのがですね、朝、午後、夕方、夜、深夜もやってますかね、この時間帯それぞれみんな時間がある人ってバラバラですよね。
そうですね。
例えば子供たちは午後なんて見られませんから、
はい、
子供たちはやっぱり 夜とか夕方に見るわけですよね。で夜働いてる人は朝見るわけですよ。
はい、
でもう本当にだからこの志村けんの大丈夫だっていう番組は全世代にわたってまんべんなく人気あったんですよね。
本当ですね。
と考えると、もうこれ、ちょっと大げさな言い方をあえてしますけど、全台湾人が知ってると言ってもいいぐらいの知名度だったんですよね。
そうですね。
だからもうこので、あと志村けんさんのこう笑いって分かりやすいですよね。
そうですね。
で台湾ではどういうふうに流してたかっていうと、日本語をそのままやるんですよ。で字幕をつける。だから日本語わかんない人でも楽しめるわけですよね。で日本語わかる人は日本語で見ますし。
そうですね。
だから私たちなんかは逆に日本人で台湾に住んでる人たちも普通に見てたんですよ。
はあ、なるほど。
で私なんかは、どちらかというと、リアルタイムでは大丈夫だを見てないんだけど、逆に台湾に来てから見るようになったとかね。そういう人がいたりするわけですよ。
はい、
だからちょっとね、こう面白い状況だったんですけど、あとね、もう一つね、台湾はかつてですね、中国との関係で、日本と台湾が断交しましたよね。
はい、
でその時にあの日本航空ってね、今の JAL がですね、飛べなくなったんですよ。
はい、
いわゆるナショナルフラッグっていう国がね、あの関わってる飛行機会社は国交のないところで飛べないっていうことでね、一つの中国の原則ってことを言われて、中国、まあ分かりやすく言えば嫌がらせされたんですよ。ところが台湾と日本の関係は結構深いですから、 JAL はわざわざ日本アジア航空っていう飛行機会社を一つ作って、台湾線専用で飛行機会社を作って飛ばしてたんですよ。
はい、
でここで考えなきゃいけないのは、普通飛行機会社っていうのは世界のいろんなところに飛んでますよね。
そうですね。
ところが日本アジア航空は台湾だけですから、
専用便なんですね。
もう台湾のことだけを考えてビジネスをしてたわけですよ。
はい、
でその中に当然機内誌がありますよね。でこれが独自編集なんですよ。
はい、
となるとこの機内誌アジアエコーって言ったんですけど、このアジアエコーは日本と台湾の旅行情報が載ってる機内誌なんですよね。
はあ、あ、2つの国だけでいいですよね。
そうですね。台湾の方々が来るための日本の情報と、日本人が台湾に行くための情
報、うん、ね、
はい、だから機内誌ってのは普通、今でも普通そうなんですけど、いろんな国のいろんな地域の情報を載せるのが普通なんですけど、
はい、
日本アジア航空が発行していたアジアエコーというのは台湾の情報だけだったんですよね。
すごいボリュームありますね。そうすると、
そうなんですよ、一冊丸ごと台湾ですから。でこれを例えば私なんかは、私なんかもそうなんですけど、私の家内なんかもね、もう10年近くこの原稿を書いて、まあ記事を書いてたわけですよ。だからまあすごくつながりねあった会社なんですけど、このアジア日本アジア航空の、キャンペーンをやった時にですね、そのキャラクターが志村けんさんと金城武さんだったんですよ。
あ、なるほど。
だからこの志村さんと金城さんがこう台湾を歩いてね、それをこう日本人に紹介するっていうキャンペーンがずっと続いてたんですよ。
なかなかあまりこうイメージ的には組み合わない2人だと思いますけど、面白いですね。
そう思うでしょ。で実はこれ志村さんを推薦したのは私なんですよ。
片倉さんなんですか。
はい。でこれね、まあどういうことかっていうと、まあ、これある広告代理店がね、絡んでる話なんですけど、
はい、
まあ、台湾を宣伝する、このちょっと企画をやりたいと。で、金城武さんはもう当時で、ね、人気が上がってきてた時だったので、決まっていたんですよ。
はい、
で、もう一人誰か、まあ、パートナーいませんかねってことを聞かれたんですよね。
はい、
で、私はちょっと企画会議で、志村けんさんを推薦したんですよ。でどうしてかっていう話はちょっと興味深いと思われるんでね、リスナーの皆さんもね、はい、ちょっとお話ししたいと思うんですけど、実は私ちょうどね、その企画会議の2週間ぐらい前ですかね、ちょうど台湾の嘉義という町に取材に行ってたんですけど、
はい、
そこで知り合った台湾の人にですね、非常に熱く志村けんへの愛を語られたんですよ。でこの人は面白いってね、こんな日本人がいるとは思わなかったとかって言うわけですよ。で、そんな愛されてるんだと思っていろいろ話を聞いてみたら、まあ、そうさっきお話したようなケーブルテレビの話とか、
はい、
ね、こう分かりやすいこう笑いだとか、そういうキーワードが出てきて、こう台湾の人にものすごく愛されてるっていうことが、まあ、分かったんですよね。
はい、
あともう一つ、私がちょっとこうイメージしてたのは、金城武さんはもちろん台湾とつながりに強い人なんで、金城さんがこの台湾を紹介するだけど、その紹介をするだけで話が終わってしまうと単なるレクチャーになってしまいますから、
はい、
この金城さんが紹介する台湾を受け止めてじっくり話を聞いて、何も知らなかった一人の人物がだんだん台湾好きになっていくっていう流れを作れるように、いい人いないかなって思ってたんですよ。でそこでちょっと志村けんさん思いついたんですよね。でちょっとまあこう企画をね、まあ、提案をしたら、それがまあトントン拍子にこう決まってですね、で実際にこうその仕事が決まってね、こう志村さんと金城さんのこのキャンペーンがずっと続いたんですけど、これが非常に好評だったんですよね。でこれが好評だったために、やっぱり日本人で台湾が好きな人の間では、このアジア航空のキャンペーンで志村さんってよく出てましたよねってことをよく言うんですよ。でこれをね、ちょっと離れたところから考えると、台湾にとって やはりこの金城武さんと志村けんさんが2人で台湾のいろんなところを紹介してくれたってことがね、台湾にとってはすごくプラスですよね。
そうですね、
うん、で当然日本アジア航空って飛行機会社にも感謝してるわけですよ、
はい、
飛行機会社一つが、ね、台湾の応援してくれるわけですから。
そうですね、
で、今回ね、志村けんさんが旅立っていったことはすごく寂しいですけど、大統領のね、蔡英文さんもツイッターで、はい、追悼のコメントを出したりですね、してるんですよ。だからただの一人の芸人、ただ一人のお笑いタレントっていうレベルじゃないんですよね、台湾ではね。
そうですね、
これはね、ある種すごくこう台湾っていう土地のね、この実情を感じる、なかなか面白い話だと思いますよね。
はい、こちらは片倉さんのね、オフィシャルのツイッターの方でもね、こちらのこの機内誌の写真も、これ奥さんマリさんが掲載されているもんですけれど。
そうですね、ほとんど毎月ね、記事書いてたんで、はい、たくさんうちにあるんですよ、この成がね
すごい片倉さん、すごいいいページの2人の写真ですね。
そうです ね本当にね、寂しい別れではありましたけどね、
はい、
あとね、今回のこの志村さんの死がね、日本も、もちろん台湾もそうなんですけど、この新型コロナウイルスのね、実際のこの向かい合い方をね、残された我々がね、どう考えていくかってことを一つ、死をもってね、問いかけているような気もしますよね。
はい、今週の台湾エクスプレスのコーナー、その志村けんさんと台湾のそのつながりについて片倉さんにお話をご紹介していただきました。片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。